今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第14章1節から14節です。ルカによる福音書第14章1節から。安息日のことだった。イエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったが、人々はイエスの様子を伺っていた。その時イエスの前に水腫を患っている人がいた。そこでイエスは律法の専門家たちやファリサイ派の人々に言われた。安息日に病気を治すことは律法で許されているかいないか。彼らは黙っていた。するとイエスは病人の手を取り、病気を癒してお返しになった。そして言われた。あなたたちの中に自分の息子か牛が井戸に落ちたら、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。彼らはこれに対して答えることができなかった。イエスは招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいて彼らに例えを話された。婚宴に招待されたら定席についてはならない。あなたよりも身分の高い人が招かれており、あなたやその人を招いた人が来てこの方に席を譲ってくださいと言うかもしれない。その時あなたは恥をかいて末席につくことになる。招待を受けたらむしろ末席に行って座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来て、さあもっと上席に進んでくださいと言うだろう。その時は同席の人みんなの前で面目を施すことになる。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。またイエスは招いてくれた人にも言われた。昼食や夕食の会を催す時には友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならない。その人たちもあなたを招いてお返しをするかもしれないからである。宴会を催す時にはむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないからあなたは幸いだ。正しい者たちが復活するときあなたは報われる。以上であります。今日もケアする皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ルカによる福音書を読み進めていますが、今日から14章に入ります。この14章の1節から24節まではイエス様がファリサイ派の人に招かれて食事をしている場面での、一続きの出来事になっています。そしてキーワードは招くです。招くということですね。この招くということを少し心に置いて今日の箇所も共に聞いてまいりましょう。この招くという言葉はありませんが、イエス様がファリサイ派の人に、当然招かれて食事に着くことから始まり、そこから婚宴への招き、食事の宴会への招きという例えが語られ、15節以下で神の国へ招かれるという、こういう展開になっています。この流れを意識しながら考えますと、一節の安息日のことだったから始まりますのは、安息日は神様が私たちを神の国に招いてくださる日なのだというイエス様のお考えが前提にあり、それを分かっていないファリサイ派との間で問答が行われ、そして15節以下で神の国への招きに応じる者は誰かが 語られていきます。今日はその前半で、神様は私たちを誠の安息、誠の救いである神の国に招かれているということを聞いてまいりたいと思います。安息日の礼拝の後、イエス様はファリサイ派のある議員の食事の席に招かれます。この食事は安息日の食事と呼ばれるもので、友人や親戚などを招いて主から受けた恵みを共に感謝して分かち合ったり、また主から受けた祝福を他の人に施したりする目的で催されていました。大変良い習慣ですね。神様からの恵みを受けて、はいさよならではなくて、互いに恵みを分かち合って感謝し、さらには主の恵みと愛を知らない方々にも食事などを施すことで伝えていく。キリスト教会にもその伝統は伝わり、中世には貴族たちが頻繁に行っていたようです。現在の教会でも礼拝後、恵みを分かち合う会を行ったり、悩んでいる友人や困っている人を訪ねたりして、礼拝で受けた愛と恵みを広げていけたらとても良い、そのように思います。しかし、そのような交わりで気をつけなければならないことがあります。それは、その食事が単なる飲み食いで終わってしまうこと、また人への批判や説教批判が語られてしまうということです。それらは受けた恵みを台無しにしてしまう、そういう行為ですね。私たちもそうならないように気をつけたいと思うのですが、今日登場しますファリサイ派の人たちは、初めから恵みには気にも留めていない、そういう様子です。それは安息日の礼拝が形だけのものになっており、自分たちが敬われることや、逆にイエス様の評判を落とすためにこの食事会を催しているですね。その思いが、人々はイエスの様子を伺っていたという言葉によく表れています。続いて、水腫を患っている人が登場します。この水腫というのは、体に水がたまりむくんでしまう、心臓などの病気と思われます。この人がなぜここにいたのかについては、いろいろ想像を巡らすことができます。この家の主人であるファリサイ派の議員がわざとこの人を招いてイエスを試そうとしたのかもしれません。すぐ前の13章10節以下には、やはり安息日にイエス様が18年間腰が曲がったままだった女性を癒されたのですが、それを見ていた街道長、彼も律法学者かファリサイ派の一人だったと思われますが、彼が腹を立てて安息日に癒されようとするなと群衆に言った出来事が記されていました。その時イエス様は、偽善者たちよと激しく叱責しました。そのような指摘を受けたファリサイ派の人々が、イエス様がどうするか、また癒したなら今度こそ責め立てようと思っていたのかもしれません。あるいはイエス様の噂を聞きつけた病気の人が、いわば招かれざる客としてそこにいたのかもしれません。いずれにしても、病の彼はイエス様の御前にいました。この前にという言葉は大切ですね。この前に、私たちはコーラムデオ、神の御前にということを大切にしますけれども、この前にということは、イエス様の目が彼に注がれており、彼もまた イエス様のことを一身に見ている、これが神の前にあるということですね。私たちもそうですね。神の御前に礼拝を捧げるという表現もしますけれども、神様が私たちのことをしっかりと見ていてくださるですね。そして私たちも神様のことを一心に見つめて礼拝を捧げている、これがまさに神様の御前にある礼拝です。彼は、この水手の彼はまさにイエス様の前に、そのようなイエス様の眼差しと彼自身のイエス様をしっかりと見る、この信仰の心でここにいたということです。一方、ファリサイ派の人々はイエス様がどうされるのかを憎しみと関心を持って見ていました。見ているところが違うんですね。この見るというところがとても大切ですね。聖書ではファリサイ派の人たちはこの見る目が違うんです。イエス様がどうされるかをなんていうか、憎しみとかですね、あるいは足を引っ張ろうという悪意とかで見ていたわけです。そしてそんな彼らの思いを知るイエス様は彼らにこう尋ねられます。安息日に病気を治すことは律法で許されているかいないか。ファリサイ派の人たちの答えは、当然いいえ禁じられています、これが彼らの答えでしょうが、しかしこの時彼らは黙っていました。13章であったようにイエス様の問いに答えて逆にやり込められてはいけないと思ったのかもしれません。いずれにしても自己保身ですね、自己保身の思いに満ちた沈黙です。素直に答えるわけでもなくですね、イエス様から問われているのに自分の身を守ろう、自分のことだけを大切にしよう、やり込められないようにしようという、そういう思いでガードしちゃってるんです。しかしイエス様はそんな彼らの思いを全く意に介さないように、さっさと病の人を癒し、その場から彼を自分の場所にお返しになられます。このイエス様の方をしっかり見ている者はもうすぐさまイエス様は癒されて、その彼の生きる場所にお返しになったんですね。そしてここからはこのファリサイ派の人たちとの問答が始まります。そしてこのように改めて言われました。あなたたちの中に自分の息子か牛が井戸に落ちたら、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。こう言われたんですね。自分の息子が井戸に落ちたときに安息日が終わるまで待ってなどという親はもちろんいません。またそのように命を救うことは律法にも認められていることです。病気で苦しんでいる人を癒すことはそれと同じではないか。それを病気を癒すことは仕事だから安息日にしてはならないなどというのは、安息日の本来の意味や神様の御心を全く理解していない、そういう本末転倒だ。そうファリサイ派の人々の考え違いをイエス様は改めてこのように指摘されたのであります。では安息日とはどういう日なのでしょうか。神様が安息日に求めておられる御心とは何でしょうか。そのことを示すために2つの例えを7節以降で語られます。1つ目の例えが、食事の席に招待されたファリサイ派の人々ができるだけ上席に着こうとしている様子をご覧になったことを取り上げて言われています。私たちの感覚からするとそんなことするのかと思いますね。私たちはどちらかというと、どうぞどうぞと定席を譲って下座の方にですね、座りやすいものですけれども、しかし例えば11章43節でイエス様が こう言われているんですね。あなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。街道では定席につくこと、広場では挨拶されることを好むからだ。こう言われているように、どうやらファリサイ派の人たちはそのようにしていたようです。我も我もと定席につこうとしていたということですね。あるいは人から尊敬される。そういうことをいつも求めていたようであります。しかし、だからといって、ここで私たち日本人が末席を選んで座りたがることをイエス様が、あ、それが良いことだ、それが神様の御心だと言っているのではもちろんありません。謙虚さの勧めをここでイエス様が語られているのではなくて、安息日は神様があなたを神様の宴に招いてくださる場所なのだということを知りなさい。そしてわきまえなさい。このことを伝えようとしておられるわけです。そしてこの例えでイエス様が最も語ろうとされているのは11節の、誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められるということです。この高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。これも一般的な教訓としても語られ、日本人にとって感覚的にわかることです。しかし、ここでイエス様が言っておられるところの高ぶるとへりくだるとはどういう意味なのでしょうか。そのことは12節以下のもう一つの例えと合わせて読んでいくことによって明らかになっていきます。続く例えでイエス様は自分を招いた人、あのファリサイ派の議員にこう言われます。昼食や夕食の会を催すときには、友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならない。その人たちもあなたを招いてお返しをするかもしれないからである。宴会を催すときにはむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないからあなたは幸いだ。正しい者たちが復活するときあなたは報われる。これは人を宴会へ招くときの話です。ここで高ぶる者とは友人、兄弟、親類、近所の金持ちで、へりくだる者とは貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人のことですね。そして両者の違いは何かというと、お返しができないということです。ここが大切なんですね。宴会に招かれたら、今度は自分の方も宴会を催してその人を招待する。そのようにお返しをすることができる人と、貧しくて宴会を催すことなどとてもできず、お返しをすることができない人という対比が見つめられており、そのことによってこそ、正しい者たちが復活するとき、あなたは報われると最後の14節にあります。これは、この世の終わりにおける神様の裁きにおいて、あなたは神様の御心にかなった正しいことをしたと褒めてもらえるということです。そして神様がそのことを喜んでくださるのは、神様ご自身がそのようにお返しのできないものを神の国に招いてくださるお方だからということです。ですね。神様がお返しをできない人間を憐れんでですね、恵みを与えてくださった、だからですね、あなたたちもそうしなさい。ですからそこが一番大切なんですね。神様が私たちに何をしてくださったか、そのことを受けて私たちもそのことを感謝して、私たちの周りにもしていきましょう。この順番です。主なる神様の招き、 救いとはこのようなものです。つまり神様はお返しができるものではなくて、お返しなどできない、ただ恵みを受けることしかできないものをこそ招き救いに預からせてくださるのです。これが高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められるという言葉の意味です。ですから高ぶる者とは、神様に対して自分でお返しができる、言い換えると自分の行いによって神の国に入れると思っているものです。逆にへりくだる者とは、神様の恵みをただ受けるだけで何のお返しもできない、神様に目をかけていただく値打ちは私にはない、こうへりくだるものですね。そして神様は、自分はお返しができると思っているものは退けて、むしろ何のお返しもできないと思っているものをこそ招き救いに預からせてくださるですね。その恵み深い神様のことを、ここでファリサイ派の人たち、つまり高ぶっている者たちに伝えて悔い改めを促そうとしているのです。単なる謙虚さのことではなく、神様はそのように私たちを恵みへと救い、また救いへと、そして神様の国へと私たちを招いてくださっている、それが安息日の本当の意味なのだ、そのことをここで伝えているのであります。イエス様は安息日に癒しを行うことを批判する人々に対して、安息日であっても牛やロバに水を飲ませ、井戸に落ちた息子や牛を助けるのは当然ではないかというお話をされました。どちらもそうしなければ生きていけない、死んでしまうという、そういう事態にあるのです。そのように救いを必要としている人、この救いなしには生きることができないと自覚する人たちをこそ神様は招き救ってくださろうとしているのです。逆に安息日の癒しを批判している人たちは、自分たちにはそのような救いが必要だとは思っていない、気づいていないですね。自分たちには水が豊かにあり、あるいは井戸の外にいて特に慌てて救いを求める必要がない、こう思っている人たちです。だから安息日が終わるまで待つべきだとのんきに構えていられるのです。このような人々をイエス様は、自分でお返しができると思っている人、こう表現しています。神様はこのような人、つまり高ぶる者を低くされ、あのお返しのできない人、つまりへりくだる者を高め救いに預からせてくださるですね。安息日におけるイエス様の癒しの御業によって、神様のこの招きと救いが明らかにされています。考えてみますと、ここでの問答はまさに井戸に落ちた自分の息子か牛を助け出すという思いでイエス様はしてくださっているんだなということを改めて気づかされます。つまりこれをわざわざファリサイ派の人たちに語られているイエス様の心はどういう心かということです。お前たちそれではいけない、反省しなさいだけではないんですね。自己欺瞞、自己保身、偽善という井戸に落ちているのは誰ですか？そうなんです、ファリサイ派の人たちなんです。病の人もそうでしたよ。しかしまさに彼らもまた井戸に落ちてしまっているものですね。そして引き上げてやらなければじきに死んでしまうものでもあります。イエス様はそのように自分の命を付け狙う彼らもそのように見ておられるのであります。 そしてそういうもののためにも、イエス様はまさに井戸の底、つまり死の底、罪の底にまで降りてきてくださって救ってくださる、そういうお方なんですね。そして今、私たちの罪の底にまで、また心の奥底の、また底の底にまで、それこそ誰も触れることができない闇にまで、イエス様は降りてきて助けてくださり、命を与えようとされているのであります。それがイエス様の十字架の死なんですね。よく言われることですが、十字架のこの十字架というのは横の棒と縦の棒でなっており、この縦の棒が長いですね。そしてこの縦の棒のですね、この深みはどこまで、どこに立っているのか。それは私たちの罪の底の底までですね。表面上ではないんです。私たちの心の奥底のこの闇のところ、誰も触れることができない闇と罪のその深みの底の底に、この十字架は立っている。そしてその底から丸ごと引き上げてくださって、救いに入れてくださる。一部分じゃないんです。私という存在のもうこの弱さも欠けも罪深さもですね、人には見せられないような自分の思い心もですね、全部丸ごと包んで、私はあなたのために十字架にかかった、あなたをそのまま丸ごと救おう、私を信じなさい、こう言ってくださっている。これがイエス様の十字架。今日の表現でいくならば、井戸の底に来てくださって救ってくださったのであります。何のいさおしもない私を救ってくださる主なる神様の恵みと、また私たちのために十字架の死まで降りてきてくださったイエス様に、心からの感謝と賛美を持ってこの週も共に歩んでいきたい。そしてこの後の聖餐式も共に預かりたい、そう願います。祈りを捧げます。私たちの愛する主イエスキリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、あなたは命をつけ狙うファリサイ派の人たちにもまっすぐに見ていてくださり、そしてその罪を指摘し、誤りを正し、まことの恵みを築かせようとしてくださる憐れみ深いお方です。私たちもまたあなたに対して背を向け、また自分の自己保身に走り、また自己欺瞞に陥っていた、そのようなものですが、こんな私たちを憐れんでくださり、自らの罪を気づかせてくださり、そしてイエス様の十字架の恵みの深さを教えてくださいました。心から感謝いたします。私という存在を、その存在の根っこから罪から切り離して救いへと入れてくださった、その恵みに改めて感謝いたします。どうぞ私たちがその恵みに生きていることを心から覚え感謝し、主の恵みを賛美して生きるものとしてください。またあなたがその眼差しを持って見ていてくださるすべての人に、同様にイエス様を共に見ていこう、心からイエス様をまっすぐに見ていこうと呼びかける、そのような思いもお与えくださいますように、そして共に恵みを感謝する喜びの宴で共に主を賛美し喜ぶことができますように導いてください。私たちを招いてくださる主イエスキリストの父なる神を心から賛美し、またその恵みを感謝しつつ、この一週間を歩ませてください。この祈りを愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。